清廉潔白、松村健三。このコーナーでは、農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を、遠藤和子著、松村健三からご紹介します。大正10年、水の取り入れ・配分をめぐって羽伏村と嫁金村が争っていた。県会議員の松村のところには連日村人たちが陳情に来ていた。富山県の西南一帯は砺波地方と呼ばれ、富山県の穀倉地帯である。これを潤すに庄川と小矢部川の2つがある。東の方が庄川、松村たちの住んでいる西の方は小矢部川に頼っていた。この小矢部川は岐阜県に源を発している庄川に比べ、福光町の山奥大門山が水源である。したがって庄川の半分にも満たない水量であった。それでも田畑の少なかった昔は事足りていた。この地方が水不足で深刻に悩むようになったのは300年前頃からである。当時この地方は加賀藩の領地で、山田郷と呼ばれ、ぼうぼうたる原野であった。寛文4年、加賀五大藩主前田綱則が鷹狩りに来て、この地方の新田開発を思い立った。そして小矢部川の源に近い野地という場所から山田郷まで10年近い年月をかけ、長さ 14.2km の用水路を作った。用水路が完成すると入植者を決めて開墾させた。これが山田新田の村々の始まりである。ところがそれまで小矢部川の水で灌漑していた村々が大きな打撃を受けた。上流で水をせき止め、山田新田の村々に取り入れられるからである。それに追い打ちをかけるように、藩から農業生産力を高めるための新田開発が言い渡され、年貢の納めが増えた。ただでさえ水が不足しているのに新田開発の命令である。このことから毎年のように小矢部川筋の村々と山田新田の村々とが水をめぐって争いを起こした。特に干ばつの年は、梅雨の終わる6月下旬から水の量が減り、7月から8月に炎天が続くと一段と減り、水不足の争いは激しかった。しかし血で血を洗うような争いに至ったのは大正年代からである。明治の代になって小矢部川流域の山林が伐採された。中でも明治22年上流一帯が陸軍の演習地に指定され、多くの山林が伐採された。それが大きな痛手となった。土壌の中にたまる水がなくなり、小矢部川の水量がめっきり減ってしまった。それでも灌漑をしなければならない。農民たちにとってはまさに命の水であった。もともと水の配分については、小矢部川本流側と山田新田側とは後の川の中に7:3の割合で分水していた。分水された水をさらに村々へ分ける。この村々の配分になると、多い、少ない、時間が遅い、早すぎるということで、いつも人騒動が持ち上がる。水争いは口論だけで進むことがなく、村同士の喧嘩にまで広がっていった。 嫁には分水の少々を見せなかった。だから10年経った嫁でも土蔵の中には入れない風習があった。また村人たちは太陽の色や光、雨風の様子や春雷の鳴り方、響き、雪の深さにも気を配って、その年の豊穣を占った。最も大きな被害を受けたのは用水の下流、水戸尻にあたる村であった。分水された水が川下まで来るには時間がかかる。その途中で水は盗まれることが多い。村の水番人が夜昼なしに川上まで見回ってはいるが、水番人が去った後を狙って盗む。用水の土手の下を目立たないように繰り込んで穴を開けて竹筒を差し込み、真夜中を狙って盗む者もいた。懐中電灯を持って見回っている水番人がそれを発見して村同士の喧嘩が始まる。時には盗まれているかもしれないという疑心暗鬼による争いまでがあった。分けても干ばつの年は深刻であった。水の確保には村中が動員された。女たちまでも家の仕事を放って奔走した。大門山の山あいを回って水たまりを抜いて川の増水を図った。また村の頭を先頭にして村人たちが酒魚を背負い上流の村にもらい水に行く。そんな時、頼み方が悪いと言われないように一言を言うにも気を配った。図が高いと言われないように地べたに額をつけてひたすら頼む。それでも図の高い者がいる、今日はダメだ、道ですれ違った時挨拶をしなかった者がいた、そう言って断られることがあった。たとえもらうことがあってもほんのわずかな水であった。雨乞いにも行く。源である大門山の下にある不動滝、城花町近くの縄ヶ池、硫黄泉の黒池に石や金物、お産のお仏からボロ布などを投げ込む。池の主である龍神を怒らせ、その怒りによる降雨を祈るわけである。遠く長野県の戸隠神社へも降雨の祈祷に出かけた。村では水回し人夫を決め、わずかな水を配分する。一滴の水も農家の自由にはならなかった。水の心配で家の者たちは食事も喉を通らず、眠れぬ夜が続く。井戸水はもちろん干上がっていた。しまいには村で相談して切り田を作った。農民たちを苦しめたのは水不足だけではなかった。上流一帯の山林が伐採されてからは雨による被害が出た。梅雨時、少し長雨が続くと洪水になる。8月末から9月にかけて台風がやってくるたびに洪水が起こった。台風はいつも山崩れと一緒に24箇所もある各用水の取り入れ口の土のう、蛇籠の堰を押し流しながら襲ってきた。川の長さが短いから水の勢いは凄まじく、すべてのものを押し流した。命を削る思いで他の半分を犠牲にし、養養に育てた稲を洪水が根こそぎにさらってしまうのである。清廉潔白松村健蔵。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。